と前回はガジェットについてそれぞれお話をしたんですけれども、ね、全員が iPhone についてもっと喋りたいぜっていうことになったんで、うん、iPhone 編っていうのを
語ると長いですからね。
そうですね、はいはい、それじゃあまあそれぞれ順番にですね iPhone について、まあ、何がいいのかというか例えばアプリとか役立ってるやつあったら、ね、紹介していきましょうよと。
私と iPhone 的な感じですね。
はい、それじゃあまさに IT 業界真っ只中で働いている達夫さんから言ってもらっていいですか。
はいはい、ですね、僕は、iPhone を買ったのがですね去年の2009年の8月で 3GS が出た後ですね。で、買ってもすごいもう手放せない感じで使ってます。で、まあ、Twitter のクライアントのアプリを入れて使うっていうのが、まあ日々使うことなんですけれども、他はなんかこう地図アプリとかはもう行ったところは全部ブックマークに入れてっていうようなことをやってるので、
それはヘビーですね。
そう、2度行くときにはもうすぐ分かるみたいな感じとか、あとリメンバーザミルクっていうトゥードゥー管理みたいなサイトがあるんですけれども、それのアプリを入れてこう今日やることみたいなのは管理してたりとかをしていますね。あとはカメラのなんかアプリをいろいろ入れてて、こうミニチュア風に映るとか、なんかこう明るくするとかがあって、もうかなりね iPhone の、 カメラ機能はすごいヘビーユーザーとして使っています。だからその写真加工系のアプリとかが10個くらい入ってていろいろありますね。まあとりあえずはそんな感じかな。他もいろいろあるんですけれども、まあ成功さんどうですかね。
僕もですね去年の7月 3GS が出た頃に買いまして、僕が入れてるアプリはアイテムシェルフってやつが本の管理をするアプリケーションがありまして、本のバーコードを読み取って、あとそれをデータベース、本のデータベースを作るっていうソフトが結構重宝してます。あとはまあ達夫さんと同じく Twitter のクライアントを入れてなんとかなうってやってですね、で巷でよく渋谷なうとか言うとじゃあ飲みに行こうぜってなるんですけど、あんまり僕の場合ですね発色センターなうとか言ってもなんか反応があまりなくて
誰も
八戸で藤川より駅弁オフやろうぜとかやってもなんかシーンみたいな
藤川よりが反応してくれないんですか。
あんまりそんな藤川よりさんもあんま反応してくれないですね。
冷たいね。
冷たいですね。あと入れてるアプリはですね、青空文庫が読める、
うんうん、
あ
何種類かありますよ ね、
ありますね。
僕も一つ入れてます。スカイブックライトってやつかな。スカイブック系のやつ。
僕はちょっと違うけど今愛文庫ですね。
愛文庫
これに入れて全部読んでて結構ですね面白いですね。カニ光線なんかも読めるし。
カニ光線読むんですか。
あと僕セメントダルの中の手紙っていうやつがなんか好きでよく読んでるんですけど、あとねシャーロックホームズとかいろいろ芥川龍之介とかも読めるし、結構いろんなのが読めて、もう自分の本棚がもしなくなったり書店がなくなっても困らないんじゃないかっていうぐらい、う
ん、普通になんかブックビューワーとしても自然に使えちゃいますよね。
重宝してますね。
小貝ダンさんのなんか
断言もねあるし、
電子ブックみたいなアプリがあってそれを
決断も断言もある
し、ついつい買って入れて読んでるんだけど読みやすいんですね意外
と。あと大辞泉大辞林、
ね、高いですよねそれ。
高いって言ってでもそんな2000とか1500円ぐらい、
1000円とかのアプリ、
なんかiPhone のアプリに関してはなぜか金銭感覚シビアになりますね。日頃缶コーヒーなんか120円ぐらい僕バンバン買ってタバコも毎日買ってんのにiPhone アプリだったら115円かとかなんか急にシビアな。
僕は結構気楽に買ってますよ、うん、300円とかの全然いいじゃんとか言って、
そんな感じで僕は使ってました、
うん、確かにね300円の価値があるのかとか真面目に論じちゃいますよね。怒ってる人いたり
する
。
別に買えばいいじゃんって人のことは思うんだけど自分がいざダウンロードするたりになるとちょっと考えたりしてね。やっぱり
僕もアイテムシェルフを使ってますよ。成功さんが使ってて、それはなんかいただいた本のリストを管理していて、うん、どなたからいただいたかみたいなちゃんとそういうのをやってたりします。便利です。あと
使ってるのがあとブラウザーをね僕ナイトグローってやつを入れてて、
ナイトグロー、
タブブラウザーなんですけど、いいのがこう僕寝ながら iPhone やるケースが多いですね。で普通の表示のブラウザーだとこう横にするとクリンってなるじゃないですか。あれが嫌でこのブラウザーだとそれがないんで非常にいいですね。 Twitter クライアントでもこう横にするとグルンってなるやつってすごい嫌で、
横にして横で見るから横になってもらっても困りますよね、うん、
そうじゃないやつ、それが設定できるやついいですね。
僕はですね、まあ、真面目なのを最初に挙げると、あのリードイットレーターですね、後で読むっていうブラウザーでブックマークしておくと iPhone でダウンロードされてて読めるってやつと、あと、まあ、あの Google リーダーのバイライン、
あバイライン、
でまあ、普通に読んでますね、ブログとかニュースとか、あとメモをあの統合管理するエバーノート、
エバーノート、
まあ、それ3つは結構みんな使ってるかなと。
僕も入れて使ってますよ、
情報収集術の、
まあ、エバーノート、ね、PC 版も入れてますし、
あ
PC はウェブから、
PC はウェブ、
ウェブからなんかペタペタとエバーノート貼っとい
てっていう感じ。そういう真面目なんじゃなくて、会話のこうきっかけ作りみたいなものとして面白いのが、あの例えばアンチヤングって知ってます？これはあの今起動してみますけど、あの音、これ超音波みたいな音が出て、要はあの若者にしか聞こえない音、
って
か今鳴らしてるんですけど、みんな聞こえる？
ピーって言ってる。
あ、言ってる？達夫さんだけ聞こえる？あ、宮本さんやっぱ若いから聞こえるんだ。僕聞こえないんですけど、
宮本さん音にシビアだから。
聖子さん聞こえる？
聞こえない。
聞こえないね、
全然聞こえない。
あ、なんか達夫さん見え張ってない？本当は聞こえてないんじゃないの？今鳴ってるけど。
なんか似たようなやつね、なんかドッグホイッスみたいのがあって、
あの
犬笛なんですけど、それピーって鳴らすと人には聞こえないんだけど、あの前を歩いて散歩してる犬が振り返るとかっていうのがあって結構楽しめます。
あとあのフォトスピークって言って、あのそう顔写真を、これうちの子供なんだけど、あのこう写真を撮ったらこんな風にこうなって
動く、ね、
しかも動くっていう、
これ怖いね、なんか口も開くけどなんか歯がついて
る、単なる静止画を人の顔を撮るとあの動画のようになって、
目パチパチ、
あの目をパチパチしたりとかですね、
怖いからに入れてないんです
よ。これすごいね。あ、これはあの会った人の写真を撮って、あのその人を喋らせたりとか目パチパチさせたりすると結構楽しい、ね、面白いきっかけになるんですよ。あとダンスミーっていうのを知ってます？
ダンス
これもあの
自分を踊らせる、
そう踊らせるアプリで、あのなんかこう写真を撮ると人間でもあのおもちゃのロボットでもいいんですけど、あのこんな風に、踊らせるって、こんな風にってラジオで言うとなかなか分かんないんですけどね。
あ、踊ってる踊ってる。あ
の単なる写真の撮った人とかロボットが踊り出す動画になるってやつで、はい、まあ、こんなのをこう使うと、あの KNN の神田さん曰くこういうのは追難ツールって言ってましたけどね、ツイッターナンパ、
あ、
まあ、こう話のきっかけになるなみたいな
写真も撮りやすい、
そうそうそう写真撮らせてみたいな、
そういう理由、
あとは後でメールで送るよみたいな、そういう自然な追難ツールみたいな。あとまあ僕はあの海外のサイトに注目していて最近は、あのまあ日本だとアップバンクとかあるじゃないですか、紹介サイト、アメリカで面白いのがアップビーっていうのがあって、英語のサイトなんですけど、あの結構こうマニアックなというか、あのアメリカのまあ日本の人ではあまりこう使われてないこういうミステリーハウスって言って、80年代のテキスト系のアドベンチャーを再現した、これ700円もするね、
白黒というか白、
そうそう、なんか PC6001 のアドベンチャーがこれみたいな、
マイコン的な感じ、
マイコン時代のやつですね、ミステリーハウスとかそういうすごいのが発見できたりしてですね、面白いなと思ってます。
じゃあそんな感じで、とりあえず、iPhone 話は、
そんな感じで、
とりあえずは
終わり、みんな iPhone 大好きということです、はいはい、
じゃ あのみんな iPhone 持ってたので iPhone 談義をちょっとっていう感じですね、
はい、
はいはい、では
ではでは
ではではついてる